クションプレゼンツ藤谷桃の桃の缶詰。改めまして、皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。思わずラジオ番組、あれ間違った番組をかけちゃったかなと思われたかもしれませんが、すみません、藤谷桃風邪をひいてしまいまして、ようやく治ってきたかな、元気になってきたかなというところで、最後に声が枯れてしまってるのだけがあと一歩戻らず、桃缶の収録の日がやってきてしまいまして、このようなお聞き苦しい声で大変申し訳ないのですが、今週だけどうぞお許しください。私自身は元気になっているんですけれどもね、ちょっと今日は一段と声が低いので、誰って感じですよね。私ピアノの先生もしていて、子供たちにねレッスンをしている中で、この声でレッスンしたらみんなが笑っていました。桃先生誰みたいな感じでね、本当に申し訳ないですけれども、頑張ってお届けしたいと思っておりますので、ちょっと今日はいつもより一段低めで大人のトーンで桃缶をお届けしていけたらと思っています。最後までお付き合いよろしくお願いします。11月のお便りテーマは私のお気に入り、場所でも物でも音楽でも映画でも食べ物でも、あなたのお気に入り、好きと思えるものをぜひ教えてください。それではお便りをご紹介します。ラジオネームロイドさん、ももさんこんばんは。お気に入りがテーマですね。僕は子どもの頃から何かを集めるのが好きで、子どもの頃は母に頼んでお菓子についているカードをひたすら集めては、友達とどっちがよりレアなカードを持っているか見せ合ったりしていました。大人になった今は自由に使えるお金があるので、大好きなアニメのキャラのフィギュアを思う存分集めています。付き合っている彼女にはなかなか理解してもらえませんが、かっこ笑う。僕のイメージですが、女性よりも男性の方が何かをコレクションしている人が多い気がします。なぜなんでしょうね。ももさんはいかがですか。ロイドさん、お便りありがとうございます。そうです、今月のテーマはお気に入りということで、何かを集める、コレクションする、もうまさにお気に入りだからこそ集めたくなるわけですもんね。このお菓子についているカードっていうの、私の子供の頃も流行っていました。チョコレートか何かについているカード、男の子たちがいっぱい集めて交換こしたり、なんか戦ったりしてたのかな、どうなんだろう。私は集めたことがなかったので詳しくは分かりませんけど、みんながそれで遊んでたのはすごくよく覚えていますね。そして大人になっていくらでも自分で自由に使えるお金があると、本当ね、たくさん集めたくなってしまいますもんね。フィギュア集めてらっしゃるっていう方も大人の方でね、多くいらっしゃいますよね。同じような感じで、ガチャも大人になるとね、子供の頃は1回だけよとかって言われてたのが、もう何回でも挑戦できちゃうから、コンプリートするまで全部集めてしまうなんていう方もね、いらっしゃると聞きますけれども、そうですね、もちろん女性でも何かをコレクションしてるっていう方もいらっしゃると思いますが、イメージでは確かに男性の方が何かを集めていたりコレクションしていたりみたいな、そういう話はたくさん聞くような気がしますね。まあ、それでかわからないですけど、息子と娘を見ていても、2人とも小学生ですけど、やっぱり男の子の方が、一つの先ガチャの話が出ましたけど、何かこう習い事のご褒美で行った帰りに1回だけガチャやっていいよみたいなことをこうご褒美としてねあげてたりすると、大好きなものが見つかると毎回それを、同じもののガチャを行くたびに挑戦して全部集めていって、それを自分のデスクの上に並べて飾ってとかっていう風に楽しんでいます。 それもまさにね、フィギュアを集める方と同じような感覚ですもんね。あとはラジオでもお話しましたけれども、うちの息子はスタンプラリーが好きで、鉄道のスタンプラリーを1年の中で 2,3 回は必ず毎年参加してやってるんですけれども、そのスタンプを押して集めていくっていうのもある意味コレクションみたいな感じなので、同じようなところもあるのかなって思います。そう、気に入ったものに関してはとことん集めたい、全部の種類をコンプリートしたいっていう気持ちは見ているとやっぱり娘よりも息子の方が強いんだなって思うことが多いです。なので特に娘は何かを凝って集めているみたいなこともなくて、でそう、私自身も今までここまでの人生を振り返っても特にそういう思い出がなくって、その好きなものができるとそれ何個も欲しいなって思ったりして、同じようなすごく気に入ったものがあると色違いで2つ買おうとか、そうだな、すごく良かったからこれ使い切ってももう一回同じの買おうとか、そういう形で同じものを買うっていうことはありましたけれども、それをこう集めていって全てこう揃えるとか、それを飾ってみて楽しむみたいなことはやったことがないので、やっぱりここもまたその集めることが好きな方とそうじゃない方と分かれるんだろうなって思います。好きなものはいっぱいあるんですけどね、でもそれをこう同じものをこう増やしていこうみたいな、そういう感覚はなったことないからなぁなんて、ちょっとお便りを読みながら私もそう思いました。なので我が家で一番コレクションしているのは息子な気がしますね。面白いですよね。ロイドさん、お便りありがとうございます。お気に入りのものに囲まれていくって幸せですもんね。コレクション楽しんでくださいね。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど大小様々なイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
それではお便りをご紹介します。ラジオネーム靴は履くものさん、桃さんこんばんは。私たち夫婦は二人とも靴が大好きです。ですが考え方が全く違います。夫は靴の中でも特にスニーカーが大好きで、びっくりするくらいの値段のスニーカーを買ってきたりします。とても貴重なデザインだったり、人気スポーツ選手のデザインだったりするそうなんですが、私と考え方が大きく違うのは、夫は基本履かずに大事にコレクションしているんです。私からすると、ですが笑う。私も靴が好きでお気に入りのブランドがいくつもあります。時にちょっと背伸びして高級なものを買ってしまう時もあります。でも夫と決定的に違うのは、買ったらすぐに履きたくなるんです。だいたい買った翌日は新しい靴を履いてルンルンで出かけます。靴って履くものでしょ、かっこ笑う、と思ってしまうのですが、夫にとっては違うようで、履く用、鑑賞用と分けているみたいです。やっぱり理解できません、かっこ笑う。ちなみに私の兄はお気に入りの靴をずっと履き続けて、ボロボロになったらまた同じ靴を買って履き続けてを何年もしています。 兄によると履き心地もデザインも気に入るものはそうないので変える必要性を感じないのだそうです。靴との向き合い方も人それぞれで面白いですね。またメールします。ラジオネーム靴は履くものさん、お便りありがとうございます。お便りの内容を読んで、あ、なるほど、それでこういったラジオネームなんだとちょっと納得しました。ご夫婦で靴が大好きで、でも靴に対するこう考え方というか、大事な靴を鑑賞する、履くのではなくて、それこそさっきね、オープニングでも話が出ましたが、コレクションする、集めて大事にこう見たりして取っておくという旦那さんと、靴って履くものでしょう、買ったらすぐに履きたいと思う奥様と、面白いですね。皆さんはどうですか、このお二人の気持ち、それぞれに、ああ、僕は旦那さん派だなとか、いや奥さん派だなとかって、きっと皆さんね、いろんなタイプの方がいらっしゃると思うので、それぞれ違うかと思うんですが、なるほどね。でもこの話もよく聞きますよね。高級なスニーカーを買って集めてとかで、履くのではなくて大事に取っておくっていうのを聞いたことがあります。でも私もどちらかというと奥様と一緒で、やっぱりすごく好きだからその靴を買うわけだから、好きだからこそ履いて出たいって思っちゃうかも。だからそのままお家に飾っておくっていうのはなかなかね、ないかなって思うんですが、そうですね。ただまあ靴ってやっぱり汚れるものじゃないですか。洋服以上に1日履いて出て帰ってくるだけで、新品だったスニーカーは確実にね、汚くなってしまったりするものだから、だから余計に使いたくないっていう気持ちもわからないではないですよね。そのままの状態で履いた後戻ってこられるならいいけど、洋服とかバッグとかは1日使ってもそんなに大きく変化がなかったりしますけれども、靴に関してはもう一度履いてしまったら元の新品の綺麗な形には戻らないですからね。ちょっともったいないなって思っちゃう気持ちもわからないでもないです。そうだから、その、まあ、ちょっと似たようなことになるかな。私も洋服を買うときに、すごく気に入った洋服で、これとっても好きだけど、例えばちょっと高級なものだったり、普段着に使うにはもったいないようなものだったりすると、これ大好きで気に入って、ちょっとだけ高かったけど頑張って買ったものだからって思うと、大事にしたいあまりに結構クローゼットにしまっておいてしまうことがあって、全く着ないというわけではないんですけど、特別なお出かけ用みたいな風にしてしまうがために、その普段使いがなかなかできなくて、だけどその季節はどんどん変わっていくとお洋服着られなくなっちゃったりするじゃないですか。そうだから大事にしすぎて、あれもう季節が終わってしまうのに2回しか着れなかったとかってなって、でまた次の年次の年ってなっていくと、お洋服にもこう流行があったりするから、結果すごく気に入って大切に買った服だったのに、何回着たかなみたいな感じで、あ、もうちょっとこのデザインは今着づらいなみたいになってしまったものとかがちょこちょこあったりします。そうだから、その失敗が今までもあるから、最近はあまりそうもったいないもったいないしないで、たとえお気に入りの服であっても、汚したくないなと思うような大事な服であっても、もうちょっと普段使いして、そうせっかく気に入って好きだから買ってる服だから、それを着てもっと楽しみたいじゃないですか。だからそんな風に変えようってちょっとずつ思うようにしてます。いや、もったいないなーって、あー全然着てないのにもう冬になっちゃったとか、あ夏が来ちゃったみたいなことが結構あるのでね。そう、それはちょっとね、最近気をつけようとしてます。まあ靴に関して言えばですね、私もそうだな、子供が生まれるまでは結構靴も自分で気に入った靴を何足も持っていて、ヒールが高かったり、ちょっと歩きづらいんだけどすごくデザインが気に入っていたり、お洋服に合わせて何色も持ってこう履き分けたりとかっていう感じで、本当に靴箱いっぱいなぐらいに靴を持って楽しんでいた時があるんですけれども、本当に子供が生まれたら もうちょっとそういう靴を履いていられないみたいな状況が何年も続く。そのどこに行くにも子供と一緒だとやっぱり高いヒールの靴だと走って追いかけられないしとか、歩きづらい靴だとやっぱりすごく疲れちゃったりするし、たくさん歩き回らなきゃいけないことが子供連れてるとね多かったりするので、なんて言ってるうちにどんどんどんどんハイヒールの靴はその靴を収納している中のどんどんどんどん奥の方に行ってしまって、全然履いてないみたいな状態で、そうだから最近はなんかそんなにこうおしゃれな靴を履きこなせていないのが残念です今のファッションに合うものは何足かね持ってそれは楽しんで使い分けてはいますが、あの昔みたいにこう靴にファッションにおしゃれにみたいに全振りできないところが何とももどかしいけど、もうなんか楽ちんな靴にだんだん慣れてきちゃって、ヒール履くの本当にライブとかそういう時ぐらいしか履かないから、久々に履くと足がつっちゃったりとかするぐらいね、もうハイヒールに必要な筋肉が落ちているなーなんて感じたりします。そうそうそう、お兄様のねこの方式、その同じものを買ってすごく気に入ったからそれが使えなくなったら同じものを買う、これはまた使えなくなったら同じものを買うみたいな、そういう使い方をしている方もいらっしゃいますよね。靴だけじゃなくてもね、靴下とか T シャツとかでもそういうまたこだわりのある方もいたりするので、みんなそれぞれで面白いなって思います。靴は履くものさん、お便りありがとうございます。続けてもう一つお便りをご紹介します。ラジオネームクラッチさん、僕のお気に入りは車です。子供の頃から車好きで、大きくなっていつか自分で働いて買えるようになったら絶対に乗りたいと思っていた車がありました。色やデザインが好きなのはもちろん、試乗した時の乗り心地の良さに惚れ込み、いつか絶対乗るぞと心に決めていました。僕にとってはかなり出費の大きな買い物なので、ボーナスが出るたびに車貯金と思って少しずつ貯めてきて、ようやく昨年購入することができました。我が子のように、かっこ我が子いないのでわかりませんが笑う、大事に大事に綺麗にしては週末のドライブを楽しんでいます。こいつと一緒にこれからたくさんの場所に訪れて、たくさん思い出を作っていきたいです。というわけで僕のお気に入りは車でした。クラッチさん、お便りありがとうございます。お気に入りは車、これまた男性がこのような意見でっていう方が多いような気がしますね。車を好きな方いらっしゃいますよね。で、車好きな方は本当に綺麗に綺麗にこのられていて、いつ見てもピカピカにされていて、車の中ももうピカピカでみたいなね、ああこの方車好きなんだろうなーっていうのが車を見ただけでも伝わってくるような、大事に乗っていらっしゃるんだなーって思う方いますよね。車ね、大きな買い物ですもんね。それはやっぱりずっとこう夢を叶えるように貯金をして貯金をして、でついに手に入れてっていう、そういうものじゃないかなって思います。私も日常生活の中で車はやっぱり必需品で、いろんなところに行くときに電車も乗りますけれども、あ、やっぱり車があると便利だな、助かるなって思うこともたくさんあって、なのでそうですね、結構頻繁にというのかな、でもそうですね、ちょこちょこと乗っている方ではないかなと思うんですが、なんか車ってね、私そんなこうすごく車好きですっていう風に、このクラッチさんみたいにお気に入りが車ですって言えるほど、そのすごく車全てみたいな感じではないんですが、でも車ってなんか自分の車ってどこかこうちょっと長く乗っているとペットのような感覚になる時があって、車ってだいたいこう外から見た時にちょっと顔に見えるじゃないですか、ライトのところが目でみたいな感じで、でそれぞれ顔に見えて、なんかちょっとした動物が走っているかのように見えるような、その感覚ってなんかわかりますか皆さんも。そう、車によってだからその表情も違ったりとか、 ちょっとキリリと険しい顔している子がいたり、なんかちょっとほのぼのするような可愛い顔に見える子がいたりとかって、なんかそれぞれが生きてるわけじゃないけど車はね、だけどなんかこう見方によってはちょっとみんなそれぞれ生き物みたいな、そうだからなんか犬じゃないですけどそんな感覚になることとかがあって、そうなので、あの駐車場に止めて、で用事を済ませて帰ってくるっていう時に、飼い主さんを待っているワンちゃんみたいな感じで、あよしよし、あよく待っててくれたなみたいな気持ちでちょっと可愛く思える時があったりとか、あとはそう、あのうちの家族はよくやるんですけど、あのだいたい行動がちょっとゆっくりなというか、まあ、私と似た感じでうちの家族はみんな あんまりこうスピーディーに物事を進めないタイプの家なので、どこか大きなショッピングモールとかにお買い物に行くと、だいたい閉店間近の時間までお買い物をしてしまうことが多くて、でそれで大きなショッピングモールの駐車場に戻るとみんなもう帰っちゃっていて、でポツンと何台か残っているみたいな状況になることが多くてですね、まだあれですよ、ちゃんと許される範囲内の時間ではあるんですが、まあ、閉店時間にほぼほぼ近いとだいぶ車っていなくなっちゃうじゃないですか、皆さん帰られちゃうと思うので、そうするとポツンってだだっ広い駐車場の中にポツンとうちの車だけが一人取り残されてたりするのを見ると、ああごめんごめん、こんなにね寂しい思いしてここで待たせててごめんねみたいな気持ちになったりすることもよくあって、そうだからね、どこかこう擬人化じゃないですけど、車もなんかこうずっと一緒に過ごしていると家族の一員というか、なんか仲間のような気持ちになることってあるんですよね。そう、クラチさんが思う愛情とはちょっと違うかもしれないけれども、でも私もなんか車可愛いなとかありがとうって思う気持ちが時々ねあります。本当この子がいないとね、いろんな場所に行く上で困っちゃうことすごくたくさんあるので、車は私にとっても大事な存在ですね。わかります、車を気に入っている方きっとたくさんいらっしゃると思います。お便りありがとうございます。ドライブいいですね、一緒にいろんな思い出とともに車も入れてね、お写真撮ったりして素敵な思い出を増やしていってくださいね。お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。今車の話が出てきたのでこの曲にしたいなと思います。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。夢色ドライブ聴いてください。君と出会えた時からこの世界は輝き始めた。車走らせ線に気づいた君の笑顔が愛おしいからまだ見つめてる。街は楽しそうな笑顔で溢れている。私を見つけてくれてありがとう。I'm not afraid to die. 藤谷桃で夢色ドライブでした。
藤谷桃の桃の缶詰。イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは、音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロ、アマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは、畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰です。途中からラジオを聞いてくださっている皆さんは、どうした、藤谷桃いつもと全然声が違うじゃないかと思っていらっしゃるかと思うので、ここでもう一回ご説明をしますと、藤谷桃また風邪をひきまして、でもようやく元気になって、もうほぼほぼ治って、体自体は元気に、心も元気にしているんですが、最後の最後でこう声が枯れてしまったのがなかなか戻らず、桃缶の収録の日が迫ってきてしまったということで、今日はいつもよりもなんか1オクターブぐらい低い声でお届けしなきゃいけなくなってしまいまして、お聞き苦しくて大変申し訳ありません。ちょっと高い声で喋ろうと思うと、もう全くその音にならないというか、スカスカっていう音、なんか、そうね、皆さんに聞き取ってもらえるような音にならないために、今日は低めにちょっと大人な感じでお届けしております。大変申し訳ありませんが、元気になってきていますので、どうか心配なさらないでください。そして皆さんも風邪流行ってますので、お気をつけてくださいね。 それではお便りをご紹介します。ラジオネーム、かなかなさん、こんばんは。私にはお気に入りの景色があります。それは生まれ育ったふるさとの景色です。上京してから早20年過ぎ、東京の生活がすっかり当たり前になりましたが、1年に 1,2 回ふるさとに帰ると、どうしても見たくなる景色があります。それは通学路にある小高い丘で、そこから見る夕日がとても綺麗なんです。手前には田んぼが広がっていて、遠くには山々が見えます。なんてことのない自然豊かな田舎の風景なんですが、中学の部活帰りにいつもそこを通っていたので、 当時のいろいろな感情が今も思い出されて懐かしい気持ちになります。なので今もふるさとに帰ると時間があればふらっと散歩しつつその丘に行きます。お気に入りの景色にいつも初心に帰る気持ちにさせられます。かなかなさん、お便りありがとうございます。お気に入りの景色、そうですか。皆さんにもお気に入りの景色ありますか？そう言われてこうパーッと目の前に浮かぶようなそんな映像ありますでしょうか？いや、なんか目に浮かぶようでした。私はこのお便りを読んでいて、小高い丘から手前にこう田んぼが広がっていて、遠くに山々があって、そこからこう見える夕日がすごく綺麗。いや、もうなんかね、映画のワンシーンのようなそんな景色が思い浮かびます。そしてね、通学路だったっていうところもまたいいですよね。毎日毎日その景色を見ながら学校に通っていたんだろうな。そして中学校の部活帰りにって書いてありますが、まさに夕日のね時間帯ですもんね。部活帰りに、はあ疲れたなって思いながらその道を歩くと綺麗な夕日が見えていて、いや、なんて素敵なんだろうなって思います。いいですね。そんな、なんかこうふるさとの景色、ここを見ると懐かしい気持ちになったり、初心に帰るってね、お便りにも書いてありましたけれども、スタートはここだったな、よしまた頑張ろうみたいに思える景色があるってすごく幸せなことですよね。なんか私も似たような感じで、私は東京生まれ東京育ちで東京から出たことはないんですけれども、小学生ぐらいの時に住んでいたのが八王子で、八王子は東京の中でもすごく自然の多い場所で、山があったりとか、本当にね自然豊かな場所だったんですね。で、同じようにかなかなさんと同じように小学校中学校公立の学校だったんですが、そこからお家までが、そうだな、子供の足で20分ぐらいかかったのかな、ちょっと遠かったんです学校まで。でもその20分の道のりがやっぱりちょっとこう自然が多いような場所を通っていったりするので、その季節ごとの夏は夏の新緑とかのね、季節の葉っぱのイメージも残っているし、秋になるとその葉が全部落ちて下が絨毯のようになっている、そこをこう落ち葉を踏みしめながら落ち葉の絨毯の上を歩いてこう帰っていったその景色だとか、また八王子は結構雪もねたくさん降る場所なので、冬になると同じ通学路でも雪がたくさん積もって、子供だからやっぱり嬉しいのでその中を長靴でズボズボこう入りながら、わー大変だーって、あんまり人がいっぱい通らないような道だから、雪かきとかもそんなされてないような道もたくさんあって、それがあえて楽しくて、まだ綺麗なあんまりみんなの足跡がない道をこう雪の中を歩いていくのがすごく嬉しかったりとか、で春になるとその通学路は桜並木になるんですね。桜がすごく綺麗なところで、その景色もすごく印象に残ってるし、そう自然豊かなところだからこそ、その四季によっての全くこう変化していく景色がまたそれぞれの思い出とつながっていたりして、私にとってもそうどこかなってちょっと考えてたんですけれども、いろんな景色が思い浮かぶけど、やっぱり子供の頃毎日小学校中学校と何年間も通った道から見えた景色なのかもしれないなってちょっと思いました。お友達とはしゃいで帰った時もあれば、一人っきりで寂しいなと思いながら帰った時もあるし、部活疲れたなって思ってた帰り道もあったり、なんかいろんな気持ちがね思い出されますね。私のおかえり心帰る場所っていう曲があって、その家族とのこう子供の頃のエピソードみたいなものが歌詞の中に出てくるんですけれども、まさにその歌詞を書いてた時が、私がその子供の頃通ってて今話したね通学路のその自然もよく自然に囲まれて歩いていたその道のりの中の景色だったりとか、 そういう場所を思い浮かべながらあの歌詞は書いていて、子供時代の私が出てくるので歌詞の中でね、まさにあの景色だなーなんて思いながら、そうそうちょっとね思い出しましたね。皆さんもきっと、はあ、懐かしいなーって思われる景色がたくさんあるんじゃないでしょうか。思い出とともにね、ぜひそんな景色も教えていただけたら、今月はお気に入り、私のお気に入りということでねお届けしていますので、私にとってのお気に入りの景色はこんな場所でこんな思い出があってとかっていう話も教えていただけたら嬉しいなと思います。かなかなさん、お便りありがとうございます。ふつおたのコーナーでは皆さんからのお便りをお待ちしています。私藤谷桃への質問相談でも何でも自由に送ってくださいね。リクエスト曲もお待ちしています。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。 Dear Family 聴いてください。
今の私があるのはあなたがいてくれたから、心から伝え
わかる。
たくさんの幸せや思い出は未来につなぐよ。
藤谷桃でディアファミリーでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。その場で編集してくれてすぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は私が風邪で声が枯れてしまって、お聞き苦しいところがあったかと思います。ごめんなさい。いやー、でもなんかその風邪をひいて子供たちはすっすと治っていくのに、最後にもらった大人の方がすごく長引いてしまったりとか、あとは私はなんか風邪をひくとどうしても喉をやられてしまうことが多くて、熱とか全然出ないのに、あ、喉に来てしまった、声が出なくなったということが結構多くて本当にダメですね。ちゃんと体調管理をしなきゃいけないんですが、どうしても子供たちが持ってくる風邪からうまいことこう逃げることもできず、前面に受け止めてしまうみたいな母になってしまうので、いつもね、定期的に、なんて言ってちゃダメですね。でもなんか何年かごとにかな、何ヶ月かごとにちょっと低い声でお届けするラジオがあるような気がしますが、長く続けていると大変そういう時期もあって申し訳ない気持ちでいっぱいですが、次回の番組はきっといつも通りの高めの声に戻っていると思うので、今日はお付き合いいただきありがとうございました。いや本当にね、いろんなウイルスが流行っていて、小学校も次から次へといろんな学年が学級閉鎖だなんてなっているような、まさに今そんな時期なので、皆さんもくれぐれもお気をつけて、ちょっとした風邪でもやっぱり引くと辛いので、どうぞお気をつけてお過ごしください。私も早く元気になります。そして気をつけます。11月のお便りテーマ、私のお気に入り、ぜひぜひ送ってきてくださいね。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷桃で検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 momocan@はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。 募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷ももがあなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア。いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン。食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷ももでした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラマ。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。